アメリカミズーリ州からのレポートです。ミズーリ州にあるブランソンという町はカントリーミュージックの街として音楽ファンには有名だそうですが、あなたはご存知でしたでしょうか？私はね、カントリーミュージックはね、最近ではCS の FOX チャンネルでオーディション番組、アメリカのね、いろいろやってるんですけど、ザ・ボイスとかアメリカンアイドルとかアメリカ版 X ファクターとか、大体ね、必ず若い子でもカントリーで出てくる子がいるんですよ。で、大体アメリカの国民の人気を、ハートを掴むのよね。だからやっぱすごい根強い人気が若者にも、幅広い層に ずっとこう支持されてるジャンルなんだなっていうのは最近特に強く感じてるんですが、今日のフラワーレポーターはなんと、そんなカントリーミュージックに憧れて、学生時代に渡米しておよそ40年。現在もブランソンで最古の歴史を誇る劇場ボールノーバーズショーでバリバリご活躍されていらっしゃいます、ミュージシャンのマイク伊藤さんです。こんにちは。
Good afternoon、 マイク伊藤です。千草さん、はじめまして。
はじめまして、よろしくお願いします
こちらこそ。
わあ、やっぱり渋い素敵なお声ですが、今そちら何時ですか
今はね、夜中2時を回ったところで、ですね。
ですよね。大変深夜に失礼しました。
いいえ、とんでもないです。夜型だから大丈夫ですよ。
本当ですか？
夜型って言うんですか？
今じゃあ、どちらで何をされていました？
ショーが終わりましてね、だいたい10時過ぎに終わるんですけども、それで戻ってきて、ちょっとのんびりしてるとこなんですよ。
そうですか。お疲れ様でした、今日のショーも。
いえ、
今日はお天気はいかがでしたか？
今天候は晴れで、気温もね、今ちょっと下がってて摂氏17度、昼はね、でもそれでも30度ぐらいまで上がります。
わー、結構じゃあ寒暖の差も激しいんですね。
そうね、ここはアメリカの真ん中ですから、やはり大陸性の気候というんですかね。
そして改めてそのブランソンなんですけれども、どういう町ですか？
このブランソンっていうのはもともと釣りとアウトドアで、有名な観光地なんですね。現在人口約1万2000人ぐらいに増えたんですけど、それぐらいの町ですね。ところがね、これはアメリカの七不思議と呼ばれてるんですよ。なぜ七不思議かというとね、今まで単なる観光地だったんですけれども、この20年間に劇場の数が50以上、それからショーの数が100以上の、文字通りライブミュージックの街として全米に知れ渡ったのですが、こういう街っていうのはアメリカ広しといえども他に見当たらないんですね。それで年間ここをね、訪れる観光客っていうのは700万もいるんですよ。
ほー、
それでね、一度ここでミス USA のコンテストまでは二度行われましてね。
はぁ、
それから全米からカントリーミュージックに関する有名歌手ほとんどここでコンサートを来てます。
へ
ぇ、そんなような街ですね。その中で僕は演奏しているのはボールノーバーズという名の劇場で、
はい。
日曜を除く毎晩の演奏なんですよ。
毎晩の演奏。
そう、それで毎晩こう観光地だから観光客がやってくるわけですよね。で演奏してる音楽はもちろんカントリーミュージック、そこで僕の担当っていうのはフィドル、バイオリンなんですけども、こちらのではこういう音楽ではフィドルって呼んでるんですけどね。フィドル、それからバンジョー、マンドリンを担当して、それからウェスタン用でロー歌ってるんですよ。
おー、ウエスタンヨーデル。
そう、やっぱりアメリカって人種のルツボじゃないですか。だからいろんな、やはりスイスから来た移民の人とかそういう人はこう改革して、やっぱりウエスタンヨーデル的にウエスタンミュージックをヨーデルに変えたりしてるわけですよね。
なんかいろんな楽器もね、今出てきましたし、ウエスタンヨーデルという言葉も出てきましたけどそもそもカントリーミュージックっていうのはどういう音楽のことをまとめて言うものなんですか？
あのね、カントリーミュージックって日本で言えばいわゆる演歌に近いもの、あの、ちぐささん、あのご存知ですか、演歌なんてちょっと昔のものなんですけどね、
知ってる曲もあります。あの
歌詞の内容もね、まあ惚れた晴れたに始まって、アメリカで言えば長距離トラックドライバーの生活の歌とか、もちろんあのカーボーイの生活の内容ね、それから、つまりアメリカの中央部に住む毎日のアメリカ人の生活を歌った内容なんですね。
へー。
で、あの言い換えればアメリカ人の真髄を知る音楽と言えるんですね。
は
ー。あのしかしあの演歌とカントリーの共通点というのはいわゆる人間らしい、人間の生活が現れている音楽と言えますね。
なるほど、なんかあったかみも感じますよね、カントリーミュージック。
ただね、ただ演歌と言いましてもね、あの音そのものは全く違うし、あの音楽そのもののフィーリングも全く違うので、まあ、そこはあの誤解されないようにしてくださいね。
日本
であの、そう
カントリーミュージックに伊藤さんが見せられたっていうのはどういった点でやっぱ魅力を感じられたんですか？
やはりこれはあのカントリーミュージックイコールアメリカということですね。僕はあの大学時代にちょっとあの当時グレイハンドバスというのがあって、アメリカ中をそれであの3ヶ月間一人で回ったんですよ。なぜかっていうとね、大学時代にちょっと軽音楽クラブというのが入ってましてね、その中 のブルーガース部門というのに入ってたんですよ。ブルーガースというのはやはりアメリカ のいわゆるフォークソングをちょっと土着にしたや、もっと土着の、フォークソングみたいなのをやってたわけですよね。だからそれにもうあの傾倒しちゃいましてね、これはちょっと本物を知りたいっていうんで、それでアメリカをあの3ヶ月間旅行したわけです。それであの大学3年の時でしたけども、それで帰ってきて、これは卒業したらぜひまた絶対に追求したいと思いましてね、それで卒業して、1年ぐらいしてから改めて今度はそれを追求するために行ったわけですよね。したらそのまま居ついちゃったということになってます。
そのまま40年ってことですよね。すごい極めてらっしゃる。あ、そうですか、41年目、わー、そんなあのマイクさんにご出演いただいて本当に光栄なんですけれども、ぜひですね、ここでワールドフラワーズクイズというのがありまして、毎回フラワーレポーターの方に紹介している国やネタに関するクイズを出題してもらってるんですが、ぜひ、マイクさん、今日はクイズの出題をお願いできますか？
そうですね、それではね、ミズリ州に関係することですから、もちろんミズリ州を駆けずり回ったね、あの西部劇時代のアウトロー、つまり無法者ですね、を3人挙げます。その中でどの人物がミズリ州に関係しているかということで、1番目にあのビリー・ザ・キッド、2番目にジェシー・ジェームス、3番目にドック・ホリデーですね、その中であのどの人物がミズリ州に関係しているか、という質問です。
うわー、気になる正解は曲の後に発表します。さあ、ワールドフラワーズクイズ、今日の問題は西部劇時代ミズーリ州を駆けずり回ったアウトローがいます。それは次のうち誰でしょう？1番ビリー・ザ・キッド、2番ジェシー・ジェームス、3番ドック・ワッソンでしたが、それではマイクさん、正解の発表お願いします。
2番目のジェシー・ジェームスです。
ほー、解説をお願いいたします。
あのね、あのジェシー・ジェームスというのはやはりあの、西部劇時代のこのアウトローの代表的な人なんですね、まあ代表的な人っていうとあれだけど圧巻ですよね。これはあのお尋ね者なんですけども、ここをずっと逃げ回って、ぐるぐる回ったところなんですよ。この、ブランソンも通り過ぎたということで、その、なんていうのか、あの、通った後の、なんていうんですか、この記念碑も見てみたいなものもありますね。
やっぱりじゃあカントリーファンはその記念碑のところで記念撮影したり、ファンの方が訪れたりするスポットになってるんですかね。
そう、 それでジェシー・ジェームスモーテルとかね、そういう名前をつけたりね、
はあ、
一度ぜひ遊びに来てください。
はい、やっぱ初心者だったらその辺は押さえておいた方がいいポイントですかね。
そうですね、いわゆるこのアメリカの真ん中というのはこの本当のアメリカというものを知れる場所なんですね。まだ要するに文化というのは西海岸東海岸から入ってきますよね、それで一番最後にたどり着くのがアメリカの真ん中なんですけども、そのアメリカの良さがある場所ということで、ぜひ見ていただきたいですね。
分かりました。その際はボールのバーンズショー日曜日以外はマイクさんに会える可能性高いと思いますのでお邪魔します。
ぜひぜひお待ちしております、
はい、今日は本当にどうもありがとうございました。
こちらこそどうも。
今日のフラワーレポーターはアメリカミズーリ州からマイク伊藤さんにお話を伺いました。